宣教、教会を超えた触れ合い、吉高牧師によるメッセージです。
皆様おはようございます。マルコによる福音書の5章、この5章は再びイエスによる癒しのエピソードが3つ記されています。再びと言いますのはね、マルコによる福音書は1章の途中から癒しですね、たくさんの人たちがイエスのもとに癒してもらいたいと思って集まってきていたという記事が、まあ、立て続けに2章まで書かれていきます。で、3章になってイエスと宗教指導者たちの論争のブロックが入ります。で、4章は例え話、3つの例え話のブロック、そして再びイエス様による癒しのエピソードが3つ記されていきます。で、この3つの癒しの出来事は、場所の移動を伴っています。今日のところのページを一つめくって、手前にめくっていただいて、4章の最後の35節のところから場所の移動が始まる。その日の夕方になってイエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。で、その湖の上で一騒動起こるわけですけれども、5章からはその向こう岸にたどり着いたところから5章の話が始まっていきます。イエス様は向こう岸へ渡ろう、そういうふうに呼びかけられてガリラヤ湖を渡り、対岸のゲラサの地へと出かけられました。で、向こう岸のゲラサに渡ったのかと、私たちにとってはさらりと読むことができるんですけど、ユダヤの人々にとってはこの向こう岸に渡る、しかも向こう岸がゲラサであるというのは驚愕に値する行動なんです。というのも、この向こう岸のゲラサ人の地方はユダヤ人たちにとっては違法の地なんですね。しかも読んでみると不浄な豚が飼われている場所で、つまり豚を食材とする汚らしい人たちが生きる場所であって、私たちも豚を食いますが、汚らしい人たちが暮らしている場所であって、宗教的にも社会的にも近づいてはいけない場所、あるいは触れ合ってはならない人間が住む場所だったんです。ゲラサに渡って行かれたというこの一つの報告がどれほどユダヤの人たちにとっては衝撃だったかということを心にちょっと留めてください。で、そのゲラサの地方でイエス様が出会ったのは、悪霊に取り憑かれていると言ってその土地の人たちから恐れられ、嫌われ、鎖に何度もつながれたんですけれども、それを引きちぎってしまって墓場を住みかとしていた一人の男です。誰からも恐れられて、誰もその人には近づかない、誰からも触れられることがなかった人、まさにアンタッチャブル、ね、触れない、触ってはならない、不可触、アンタッチャブルな存在だったわけです。で、イエス一行が対岸について船から降りると、途端にその男がイエスのところにやってきたんです。詳しくは5章の1節から20節をお読みいただければと思いますけれども、イエス様はその男と出会って、その人の苦しみを解放して、その後その人を住民たちのもとへと返されていきます。その後、今度はゲラサの方からこちらに戻ってくるわけなんですが、今日のこの 箇所を読んでみると、今日の箇所の手前21節を読んでみますと、イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、と書かれているように、マルコはこちら側に戻ってくることを再び向こう岸へ渡ったって記すんですね。ここにやっぱりマルコのメッセージがあるね。イエス様の歩みっていうのは常に向こう岸へ渡るような道だったという明確なメッセージがマルコにはあるわけです。そしてそれはイエス様の生涯の歩み方だった、そういうこうマルコの神学がこう停留に流れています。さてこちら岸で、こちら岸に帰ってきた、こちら岸でイエスを待っていた群衆の中に二人の人との出会いがイエス様とあったと、そういう場面が あるわけなんですが、まあ、それがこう自分の娘が瀕死の状態の中にあってイエス様に癒していただきたいと駆け寄ってきたその町の礼拝堂の司、礼拝会堂長のヤイロという人との出会いがあるわけです。それともう一人、まあ、名前も書かれていませんけれど、ヤイロは名前言われてますけど、この女性は名前も語られないんですけど、12年の間出血が止まらない原因不明の病にかかっていたという女性です。まあ、現代ならばきっと原因も分かり病名もきちんとつくんだろうと思うんですけれども、当時の医学では全く原因に届かない、まあ、医者といっても祈祷師まがいの人たちだったと思いますので、結局は分からない、治せない、とどのつまりもう罪の結果です。あなたかあなたの親族、あなたの先祖が罪を犯したからでしょう、あなたは紛れもなく罪人ですと、そういうレッテルが医者に見せれば見せるほどレッテルが上塗りされていくばっかりです。治療費を無駄に消費して財産をとことん使い果たしてしまっていたといいます。その挙句汚れた女という烙印だけが自分に重たく残った、忌み嫌われ人が集まる場所に近づくことも人に触れたり触れられたりすることを12年間も禁じられていた女性なんです。いくつぐらいでしょうか。イエス様から最後に娘をと呼びかけられていますから、この女性はまだ十分に若い女性だったと思います。ということは12年、それは少女期、思春期、青春期をすべて棒に振った、取り返しのつかない時間だった、彼女にとってそう思います。身体的な苦痛だけではありません。経済的な破綻が起こりました。人間関係の断絶、宗教的な阻害、そしてその重なりによって自分で自分を卑下していく自尊心の喪失、彼女人生そのものが止まってたんです。12年間、それが彼女の12年が意味するものです。この女性もまたこちら側のユダヤ社会の中に生きていながら向こう岸に追いやられた女性でした。ゲラサで出会った人物もこの病の女性も向こう岸、すなわち境界線の外、境界の外に追いやられていた存在です。その点でつながっています。この2人の人物とイエス様の出会いのエピソードをつないでいることは、それは当時の通念として決してあってはならない触れ合い、接触という問題です。決してしてはいけない触れ合いという問題です。人間の交わりというものを引き裂いている、そういう境界が厳然と人間の上にのしかかっていて、 その教会の外に置かれて喘ぎ苦しんでいる人たちがいたということ。しかしイエスはそのような人と触れ合い、教会を越えて歩んでいかれたんだ、教会を取り払って歩まれたのだということです。長年出血の病を患ってきたこの女性は、正面からイエスに向かい合うことは許されませんでした。そもそも人々が集まる場所に近づくことそのものを禁じられていたんですからね。しかし彼女はその日は違った。この12年間の苦しみと疲れと悔しさ、絶望の淵から、その淵の中から力を振り絞って立ち上がるかのように、自分の体を群衆のその塊の中に突き入れた。群衆に紛れ、群衆をかき分け、後ろから手を伸ばし、やっとやっと、そしてそっとイエス様のイエスの衣に触れたんです。自分にはめ込まれてきた教会、彼女はその教会を超えたんです。その瞬間、病気が癒されたことを身に感じたのでありました。この部分原文で読むと、血の源が渇き、病から救い出されたことを体に感じた、それが直訳です。衣に触れられただけでしたけど、イエス様は決死の思いで自分に触れようとしてきた誰かが今いた、そのことに気づき、立ち止まり、自分に触れた人を探し始めます。探し始めます。弟子たちからはたしなめられますけど、急ぎましょう、無理です、たしなめられますけど、イエス様は立ち止まります。そして振り返り、探し続けます、探し続けます。イエス様は向こう岸に渡り続けられる、歩み続けられる方ですが、それは実は立ち止まるためなんですね。教会の向こう岸の向こう側に追いやられ、孤立している、孤絶している人の前に立ち止まるために、イエスは向こう岸に歩き続ける。その女性は、はっと群衆の中に今自分がいるという事実、そして禁じられているのに人に自分から下がろうとしてしまったことに深い強い恐れを抱きながら、それでも自分を探しているそのイエスの声に本当に引っ張られるように、彼女はイエスの前に進み出て、私です、私が触りました、そう告白したんです。イエス様は喜んだと思います。イエス様は本当に感動なさったと思うんです。そして彼女に向き合い、群衆の前に彼女を立たせます。そして呼びかけるんです。娘よ、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きていきなさい。この一言でこの女性は関係の中に呼び戻されたんです。この一言が彼女を教会の外から交わりの中へと呼び戻した。 まあ、彼女にとっての体の癒しに加えた真の救いだったと私は思うのです。あなたの信仰があなたを救った。ユダヤの信仰、ユダヤの信仰体系の中で彼女は教会の外に追いやられていました。けれども絶望の淵から、その教会の外側から懸命に神に助けを求め、大胆に禁じられていた戒律を突破していったこの女性をイエスは信仰の人と呼んだんですね。信仰ってギリシャ語でピスティスって言いますけど、この信仰ピスティスという言葉は本当は真実と訳された方がいい言葉です。真実、漢字で書くと信じるに実る、信じるに実る、真実と訳された方が適切な言葉なんですが、私たちがよく積み上げていく、強くしていく信仰、信仰が強かったから癒された、そういう理解とちょっと違います。彼女の真実が彼女を解放した。私はこの彼女の境界線を突破していったこの真実の姿に、マルコ共同体、このマルコ福音書の周りに集まって一緒に生きていたマルコ共同体が何を感じたのかなということを想像したいと思います。ローマ帝国の凶暴な支配の中にあります。自分たちこそが教会の外に追いやられています。迫害まみれです。そういう自分たちにそれでも授けられていこうとしているピスです。真実、真実を持って生きるとはどういうことなんだろう、そう問い続けていたマルコ共同体の思いを想像したいなと思います。マルコ福音書5章の3つの癒しのエピソードはいずれも教会が書き換えられるエピソードです。3つ目の出来事はこう続きます。35節からですけど、イエスがまだ話しておられる時に街道長の家から人々が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。イエス様が長血の女に、長患いの女に関わっている間に、そもそも向かっていたヤイロの娘さん死んでしまったって言うんです。その家から使いが来て、もう亡くなりました、もう来ていただくには及びません、そう言った。ここには人間にとって最も厳しい教会がありますね。死という教会です。死という向こう岸です。この死という向こう岸ばかしは問答無用の教会です。あらゆる人間が追いやられる向こう岸です。しかしイエスはこの後を読んでみると、子供は死んだのではない、眠っているのだ、そう言って子供の手に触れて、少女を起きなさい、タリタクム、そう語りかけるというんです。繰り返しますが、マルコ福音書5章の癒しのエピソードは3つとも教会が書き換えられていくという出来事です。 境界線が突破されていくというエピソードです。ユダヤ人と異邦人、清さと汚れ、内と外、触れてよいものと触れてはいけないもの、そして生と死、マルコ福音書はマルコ共同体にいつも神の国は近づいた、その神の国とはどのような国かということを問いかけていました。いや、マルコ共同体はマルコ福音書からそれを問いかけられていました。マルコ共同体はあの暗黒の時代に神の国を感じ取ろうとしていたんです。それがマルコによる福音書なんです。教会を破らず、触れ合いの範囲を決められた通りに守ること、それともどのような人とも触れ合い関わって生きようとすること、どちらが神の国に近い生き方だろうか。イエスは教会を超えることへの厳しい報復を、十字架を引き受けた上で、その向こう岸へ踏み出して踏み出していかれた。どんなにこの世の帝国とこの世の頑なな宗教が、宗教制度が自分たちを小さな枠にはめ込もうとしても、私たちもまた向こう岸へ歩み続けようではないか。神の国は近づいている、悔い改めて方向転換をして福音を信じていこう。共同体はそう励まし合ってこの福音書を読んでいたんだと思います。この私たちの社会にも目に見える教会、あるいは目に見えない向こう岸があります。国境や性別や身分による差別、病気や障害、貧困、孤立、声を上げにくい痛み、同じ社会、同じ場所にいながら人と人を分断していく隔ての壁がいくつもあります。で、そういう社会の隔ての壁を打ち破ることは本当に簡単なことではありません。でも私たちが自分なりに、自分として向こう岸へ歩んでいこうとすることなら、少しの勇気を持てばできることが見つかると思います。私が向こう岸に渡ってみるということです。教会を超えた触れ合い、教会超えますから、考えようによればいくらでも広がっていく可能性がある。この教会を超えた触れ合いへと招かれているイエス様に、私たちついていけるでしょうか。ついていきたいと思います。お祈りをします。神様、イエス様ご自身がどんなに教会を乗り越えて向こう岸に歩み続けられた方であるかを今日は思いました。教会を越えて進んできてくださった、そこに私もまたイエス様に見出された一人です。私たち教会が教会を越えて歩む勇気を持つ共同体となれますように、この時代の中でどうか導いていてください。勇気も必要ですけれども、その船にはイエス様が乗っておられる、そのことを信じて進みゆくものとさせてください。今回の選挙でも境界線を持ち込んで状態の変革を訴えようとする論調も見られますけど、どうか境界を越えて共に生きる その社会を私たちは望み信じて日本の政治に携わることができますように、そのことも導いてください。今日から始まる1週間をまたあなたのお先立ちの中支えていてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。